お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラティア人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラティア人への手紙4章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ガラテヤ人への手紙4章の学びに入りますが、パウロは続けて信仰義人について解説していますが、信仰は私たちに神様の子供としての地位を与えます。信仰は私たちを一人前の息子としてくれます。私たちがクリスチャンとしての生活を始めた時には、私たちは赤ん坊で成長しなければなりませんでした。ところが神様は私たちに一人前の息子としての地位をくださるのです。そこにはそれ以外では私たちが持つことができない力が伴います。ガラテヤ人への手紙4章の本文に入りますが、1節。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず。子供というギリシャ語はネピオスという言葉で、この言葉は十分に話す力のない小さな子供を意味しています。またここには、相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わずとありますが、パウロの説明を理解するためにもう一度ローマの習慣に戻ってみたいと思います。ローマの家庭では、しもべたちが主人の財産をそれぞれ管理していました。あるものは家財、あるものは家畜、また他のものは主人のために帳簿をつけ、他のものは主人の子供たちの責任を持ちました。子供がその家庭に生まれると、しもべがその子の世話をし、その子が一緒に遊んでいるしもべの子供たちと見分けがつかないような遊び着を着せました。そしてその子供は他の子供たちとちょうど同じようにそのしもべに従わなければなりませんでした。ガラテヤ人への手紙4章の2節。父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。父の定めた日まではとありますが、その人はいつだったのでしょうか。それは父親が自分の息子を自分で決断をする能力があると認め、彼をすっかり成長した息子としての地位につける時でした。自分の息子が一人前になったと決めるのは父親であったことに注目してください。私たちの社会にあるような勝手な法律によるのではありませんでした。以前は一人前と認められるのは21歳になった時でした。今は18歳です。18歳でも21歳と同じように一人前の人たちもいると思います。しかし同時にまた65歳になっても一人前にならない人たちもいるのです。でもパウロの時代には、いつ一人前になったかは父親が決定しました。その後彼らは、家族の中で一人前の息子としての地位を与える、トーガ・ヴィリディスとして知られる成人の儀式を行いました。ローマ人の家庭ではおそらく次のようだったと思います。仮に父親は、カエサルの軍の百人隊長だったとしましょう。 カエサルがガリラヤ地方に進軍し、軍隊はその地に数年滞在します。カエサルは彼らを制しなければならず、それには数年がかかるのです。軍隊はローマ帝国の国境地方を押し返しているので、この家族の父親は数年間家を離れています。その間息子はとても大きく成長しました。そして父親はある時彼に言います。彼をここに連れてきなさい。そこで彼らは息子を連れてきます。彼は立派でかなりの大きな若者です。そして父親は言います。塔がヴィリリスを開かなきゃならん。おばあさん、おじいさん、おばさん、おじさんたちに招待状を送るぞ。そこで彼らはみんな、塔がヴィリリスの儀式にやってきます。その日、父親は若者に塔が、つまり長服を着せるのです。主が、放蕩息子の例え話の中で言われたことは、このことを意味しています。若者が家に帰ってきたとき、父親は彼をただ普通の息子として受け入れたのではないのです。父は彼を一人前の息子として受け入れ、彼に長服を着せ、その手に指輪をはめました。その指輪は彼の父親の署名に相当し、彼に父親の権威を与える印行がついていました。しもべは、今は彼を正すことは何も言わない方が良いし、彼をピシャリと叩こうともしない方が良いのです。事実これから先は、彼がしもべをピシャリと叩きます。なぜなら彼はもう一人前の年になったからなのです。パウロが続けて次のように言うときに意味しているのは、そのようなことです。ガラテヤ人の手紙4章の3節。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。この世の幼稚な教えの下にとは、律法の下にという意味です。彼らが貴族の下にあった時は、イスラエルの国が子供の時だったとパウロは言っています。4節。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。神様の定められた時に、父なる神様は、子なる神様を女から生まれた者、律法の下にある者として送られました。マリアはユダヤ人の女性でした。アメリカにはイエス様がどの人種にも属さなかったなどと言っている女性がいます。それはなんと幼稚で馬鹿げた考え方でしょうか。実際その女性よりも井戸のところにいた女性、ヨハネの福音書の4章に記録されている人物ですが、彼女の方がよっぽど物事を知っていました。なぜなら彼女は主をこのように呼んでいるからです。ヨハネ4章の9節。あなたはユダヤ人なのに。ここには、あなたはユダヤ人なのにと書かれています。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。彼女は主をユダヤ人だと思いました。そして主は彼女を是正されませんでした。ですから、私は彼女が正確だったと結論します。主は完全な人間性を持っておられました。主は同時に肉となって現れた神様でもあったのです。しかし残念ながらこの時代にはそのことに疑問が投げかけられています。でも私たちに与えられた唯一の歴史的なイエス様は、教会の最も古い信条の一つ、ニケーヤ信条の信仰告白には、誠の人からの誠の人、誠の神からの誠の神と説明されているお方なのです。私はこの信条に同意します。なぜなら、 まさに神様の御言葉にはそのように教えられているからですと、マギー博士は述べています。さて、ご自分の御子をお使わしになった神様の目的は何だったのでしょうか。ガラテヤ人への手紙4章の5節。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。神様は二重の目的を持っておられました。一つの目的は、律法の下にあるものをあがない出すためです。彼らは律法の下にあった子供たちでした。お分かりのように、律法は誰一人神様の子供にしたことはありません。二つ目の目的は、彼らが子としての身分を受けるようになるためです。英語では、子としての身分を受けるというところが、息子としての養子縁組を受けるというふうに訳されています。この当時の養子縁組は、現代の社会とは違う意味を持っています。私たちは養子縁組というと、自分たちの子供を持っていない夫婦との関連で考えがちです。彼らは養子縁組を待っている子供たちのいるホームに行き、そこで可愛らしい小さな赤ちゃんを見ます。彼らの心は赤ちゃんに同情し、法的な手続きを通ってこの赤ちゃんを自分たちの家族の中に養子として迎えます。その赤ちゃんが彼らの子供になったとき、そのことを私たちは養子縁組と呼んでいます。ところがパウロの時代のローマの習慣は、自分自身の息子を養子に迎えることでした。覚えておられると思いますが、ローマ時代の成人の儀式であるトーガビリリスの儀式で行われるのはそのことでした。養子縁組、ギリシャ語の言葉はフィオテシアという言葉で、この言葉は息子として認めるという意味です。つまり律法の下から贖い出された信者は、神様の真理を理解することができる一人前の息子として、神様の家族の中に置かれるのです。神様についての真理を理解することについて、パウロは第一コリント人への手紙2章の9節から10節で、次のように述べています。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。これは神様の御言葉の真理は、神様の御霊によってしか解釈できないこと、そして御霊が解釈するまでは、人間にはそれを理解することができないことを意味しています。聖霊だけが私たちのために、神様の御言葉を解釈することがおできになります。今日、特定の人々の中に違いをもたらすのはこのことです。ある人は神様の御言葉のところに、再起に長けた知性を携えていくことができます。その人は、歴史や考古学や言語について何かを学ぶことができます。彼はヘブル語、ギリシャ語の専門家になることもできますが、それでも意味を取り損なう可能性があるのです。なぜなら神様の御霊だけが教師だからです。預言者イザヤでさえもそのことを言いました。イザヤ書64章の4節にはこのように書かれています。神を待ち望む者のために、このようにしてくださる神は、あなた以外に、とこしえから聞いたこともなく、 耳にしたこともなく、目で見たこともありません。もしあなたがキリストについて霊的な真理を知りたいなら、神様の御霊だけが神様をあなたに明らかにすることができるのです。御言葉を何年も読んできた成熟したクリスチャンでさえも、聖書を学ぶのにはキリストにある赤ん坊のように無力です。なぜなら神様の御霊が一人一人を教えてくださらなければならないからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が最初に学校に行き始めた頃、私はクラスで一番年下でした。しかし父が亡くなった時、私は働きに出るために、4年学校を辞めなければなりませんでした。しかし私がミニストリーのための訓練を始めた時、私は辞めていた間の高校生活を取り戻さなければならず、学校に戻った時には、私はクラスで一番年上になっていました。そして新学校に入った時、私は自分が聖書のことに関してとても無知であるということに気づきました。私は自分の家で聖書を見たことがありませんでした。また一度も祈りを聞いたことがありませんでした。聖書の中の書物を知りませんでした。私は聖書に関して本当に無知だったのです。私ほど神様の御言葉を知らない人は他にいませんでした。私は聖書の書物を暗記することと、最初に勉強し始めた時に知らなかった他の多くの基本的なことに長い時間をかけました。私は劣等感に陥りました。その頃説教をした時、会衆の中に白髪頭の人を見ると、私はよく独り言を言ったものです。自分が話そうとしていることは、彼らにとっては赤ん坊みたいなことだ。だってあの人たちは本当によく聖書を知っているからだ。ところが、しばらくしてその考えが変わりました。白髪頭の人たちでも、まだキリストにある赤ん坊だということに気づいたのです。彼らは一人前になったことがないのです。その時に私に与えられた偉大な真理は、神様の御霊は若い信者の私にも成熟したクリスチャンと同じほどに影響を与えることがおできになるということでした。神様の御霊が教師であるなら、年齢にかかわらず私たちは真理を理解することができるのです。このことは私にとって偉大な発見であり、私がミニストリーを始めるにあたって大きな励ましとなりました。もしあなたが信じたばかりであっても、私を教えてくださっているのと同じ神様の御霊があなたを教えることがおできになります。またもしあなたが神様の子供であるなら、神様はあなたを一人前の息子の地位に養子縁組をしてくださったんです。そしてそれほど素晴らしいことは他にありません。そのことは私が信じたばかりだった頃に私に確信を与えてくれました。そしてその同じことが今の私にも確信を与えてくれるのです。もしあなたが真理を知りたいと欲するなら、もし神様の御霊に先生になってもらいたいと願うなら、神様の御霊はあなたを導き、すべての真理にあなたを導き入れることがおできになるのです。律法には絶対にできなかったことで、キリストにある信仰が私たちのためにしてくださる第三のことは、神様の子供としての経験です。ガラテヤ人への手紙4章の6節。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。 そしてあなた方は子であるゆえにという表現はとても強い表現です。神の子供についてパウロはローマ人への手紙8章の16節で次のように言っています。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。またパウロは神の子供として私たちに働く御霊の働きについて、ローマ人への手紙の中で次のように述べています。ローマ人への手紙6章の11節から14節。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。もしあなたが神様の子供であるなら、神様の御霊に導かれたいと願うはずです。人生の中では肉が勝利を得るかもしれませんが、そのことは絶対にあなたを幸せにはしません。あなたは肉が勝利を得ることに絶対に満足することはないのです。なぜなら、ローマ人への手紙8章の15節から16節には次のように書かれているからです。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。アバという言葉が翻訳されていないのは、近代訳聖書の翻訳者たちが神様の御言葉に大きな尊敬の念を抱いていたからだと聞いています。彼らがこのアバという言葉に行き当たったとき、彼らはあえてそれを英語に翻訳することをしませんでした。なぜならこの言葉は英語の言葉にはないほどとても親密な言葉だったからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアバ父というテーマでガラテヤ人への手紙4章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。